早速、1点目、壱岐市カルチャーターミナルフェス2025について伺います。1、開催の成果および告知、動員に対する評価について伺います。2、開催日程の設定プロセスについて、特に既存の行事、当日は公民館大会等もあっております。これらとの重複に対する配慮をなされたか、2点目です。既存市民とのエンゲージメントの情勢について伺います。1、フェスの参加者は移住者の方の率が高く、移住定住施策としての成果は見られると、好意的に捉えておりますが、一方で、古くからの地域住民とのエンゲージメント、結びつきに乖離が生じていないか、市の認識をお伺いします。3点目、市民参加型イベントにおける負担と持続可能性について伺います。一例としてウルトラマラソンを挙げますが、ウルトラマラソンは過去 最多のエントリーで成果を収めていると思いますが、各種ボランティアの参画によるところが非常に大きく、事業費にも計上できない市民の見えない負担があると感じております。市としてこれをどう把握し、配慮しているか、以上、答弁をお願いいたします。
山形忠久議員の質問に対する理事者の答弁をお願いします。求めます。小川総務部次長。
8番、山川議員のご質問にお答えいたします。私の方から1点目から2点目について、答弁をさせていただきます。昨日の清水議員の答弁内容と重複する部分があろうかと思いますが、ご了承ください。壱岐カルチャーターミナルフェス2025につきましては、長崎県未来大国づくり応援補助金を受けて取り組んでいるカルチャーターミナル壱岐プロジェクトの交流イベントとして開催をいたしました。長崎県が掲げる新しい長崎県づくりビジョン未来大国の姿を壱岐市で体現するため、本市の強みを生かした未来づくりの活動を推進するとともに、島内外のさまざまな方々が交流することで知る、共感する、行動する連鎖が生まれ、イノベーションが起き、社会がよりよく変化していくことを目指しております。今回その取り組みの第一歩として、交流の仕掛け作りとなるイベントを開催をいたしました。目的は大きく2つございます。1つ目は、島民の皆様にエンゲージメントパートナー企業の活動や壱岐市にどのように関わっていこうとしているのかを知っていただくこと。2つ目は、エンゲージメントパートナーの皆様に壱岐市の関わりしろを、見つけていただき、壱岐市をハブにパートナー企業同士の交流が生まれ、連鎖することで新しい競争事業につなげることであります。そのため、まちづくりに関する基調講演やトークセッション、エンゲージメントパートナー企業のブース出展、壱岐新時代プロジェクトにもつながる空き家活用等に関するブース出展や、健康でウォーカブルな街を体感するウォーキングやヨガの体験プログラムなどを行いました。来場者は2日間で650名でありました。告知につきましては、壱岐市ホームページ、広報誌、テレビ CM、壱岐市公式 LINE、告知放送、全校へのチラシ配布などを行いました。また、今回の基調講演は建築家伊藤豊先生ということもあり、島内の建設業協会、建築士会、を通じて、事業者向けにご案内をしたり、当該へは福岡市内の建築学科のある大学、建築士、建設業者などにも周知を行うなど、さまざまな形で集客に努めました。初めてのイベントということもあり、イベント内容の企画および集客面では、メインのプログラムとなる基調講演、トークセッションの登壇者の調整などに不足の日数を要してしまい、当初計画よりも2週間ほど告知開始がずれ込んでしまったことは反省点となっております。開催日程につきましては、島内の行事との調整を重ねましたが、ほとんどの週末に島内で何かしらのイベントが開催されている状況であり、完全な重複を回避は難しいと判断をいたしました。そのため、イベントに不可欠な基調講演の登壇者のご都合などを優先しつつ、可能な限り重複を避ける方向で調整を行いました。ご指摘の公民館大会につきましては、5月下旬に決定しており、 各公民館からの動員を含め総勢400名規模での開催と伺っておりました。本フェスは2日間の開催でありましたので、両日のうち1日が重複したとしても一定程度の参加が可能であると判断した上で日程を決定したものでございます。本事業につきましては3年間の事業でございますので、次年度は反省点等も踏まえより良い開催方法を検討してまいります。次に2つ目のフェスの参加者は移住者の方の率が高く、古くからの地域住民とのエンゲージメントが乖離が生じていないかというご質問についてございます。参加者の方の属性につきましてはアンケート等は実施しておりませんが、近年移住された方々で市の施策にも関心を寄せていただき、対話会等さまざまな機会へも参加いただいている方々が多く来場されていたように感じております。一方で議員のお言葉をお借りしますと、古くからの地域住民と言われる方々の参加がなかったわけではないように思っております。基調講演には党内の建築士や建設業協会の方々、2日目のトークセッションには NPO などでまちづくりに積極的に取り組まれている方々の参加もございました。フードという言葉がございますが、地域づくりの現場でも風の人、いわゆる外から来た人と土の人、土地に生きる人という意味で使われております。これは元信州大学名誉教授玉井けさお先生が地域活動拠点施設として立ち上げたフード社の設立宣言に由来しており、理想を求める風の人と現実に根を張る土の人が交わることでこそ新しい文化が生まれると言われております。比較的移住されて来られた方などはいわゆる風の人の方がこのような機会への参加が多いというような傾向にあると感じております。一方で新しい風土や文化を生み出すためには、地元に根ざして暮らす土の人との交わりが不可欠であります。そのため、どちらか一方に隔たることなく、風の人と土の人が交わり、共に参加できるような機会に努めており、こうした場を通じて市民主体のまちづくりを促進してまいりたいというふうに考えております。しかしながら、息で生まれ、暮らし続けている方の参加が少ないというところにつきましては、改善の余地があるものと認識いたしております。具体的な手法につきましては常々検討しておりますが、一手で解決できるものでもございません。また、情報は届いても行動に移す身近な方のお誘いや後押しが必要になるかと思っております。議員皆様には、今後も行政からでは行き届かない市民皆様へのお声掛けなど、ぜひ橋渡し役としてご協力いただき、まちづくりへの参画促進についてお力添えいただけますと幸いでございます。
岡部地域振興部次長。
3つ目の市民参加型イベントにおける負担と持続可能性についてのご質問にお答えいたします。一例として挙げていただいておりますウルトラマラソンをはじめ本市の各種イベントにつきましては、議員ご指摘の通り何より市民皆様による各種ボランティアへの参画をいただき成り立っているものと考えております。ボランティア活動とはいえ長時間の拘束に加え、慣れない作業へのストレスや業務への責任、また学生の保護者の送迎のご負担など直接的にも間接的にもご負担をおかけしているものと認識いたしております。議員の言われるこれらの市民の見えない負担を事業主として算出はいたしておりませんが、ウルトラマラソンではエイドや立証などで約660名と多くの皆様のご協力をいただいております。これらの負担の一方で特に中学生高校生のボランティアを見てみますと、ボランティアとしてだけではなく参加者としてイベントを楽しんでいただいているものと感じております。一例ですが、本年のウルトラマラソンの特別ゲストとしてご招待いたしました若林弘樹さんとの触れ合いは、子どもたちにとって有名なアスリートと交流できる貴重な体験だったと考えております。これらの体験を学生をはじめ市民のエンゲージメントを高め、より大会をより盛り上げていただくことを そして市民の、そしてその市民力によるおもてなしが、壱岐市の魅力をさらに高め、観光やふるさと納税などにも好影響、好循環を生んでいるものと考えております。今後も各種イベントの開催にあたりましては、そうした市民のボランティア皆様のご協力が不可欠でありますので、ご協力いただく皆様の声を受け止め、感謝の気持ちを持って、皆様に少しでも気持ちよくご参加いただける環境づくりに努め、ひいては各種イベントの開催目的であります地域振興につながるよう引き続き取り組んでまいります。以上であります。
山川議員。
はい。これから順にですね、再質問していきますけども、市長の主要政策でもありますので、なるべく市長にご答弁いただきたいということを、申し上げておきます。順に行きますので、イベントでですね、感じたことを、率直に共有していきます。私も会場でですね、伊藤東洋先生の講演を拝聴しました。建築の専門ではありませんので、存じ上げなかったんですけども、次長からもありました通り、建築関係の方が多くいらっしゃいました。その中で、知り合いの方にお話を聞くとですね、伊藤先生はもうこの分野の権威であって、この会場でも小さすぎるほどの先生、それなのにですね、空席が目立って、この集客はもったいないなというふうに嘆きが聞かれました。で、講演自体は、公共建築はみんなが集う家のようなものであるべきだという大変示唆に富んだ内容で、これは現在構想中の松永記念館、それから前回取り上げましたカウンテーを含めて、市民に親しまれる場作りに期待が持てるような内容であったと思っています。だからこそですね、その価値を市民に届けきれなかったということが悔やまれるなと思います。で、もう一点、会場でですね、聞こえてきた印象的な会話、これは僕が直接会話に参加したわけではなくて、周りから自然と聞こえてきた会話をですね、ご紹介させていただきますけども、フェスのロゴをですね、2025の0の部分が、4色に、塗り分けられていたかと思います。で、あれを見てですね、ある方が4色は何のために装飾をしてるんだろうねということで、別の人がですね、あれは4つの港のことじゃないということを言われたらですね、またその問いかけをした人が、あれまだやってるんだということでですね、話をされていたんですね。で、その4つの港っていう、コンセプトもですね、カルチャーターミナルフェスの中に盛り込まれていたかと思いますけども、まさにそのイベントの会場でですね、その市民からまだやってるんだと言われてしまうということにですね、これは本当に危機感を持たなければいけないなと思った次第です。で、次にですね、開催の日程について、説明がありました。日程の重複とか、難しさの理由としてですね、準備期間の不足、ゲスト調整の遅れ、会場確保の困難と、そしてそれに伴う告知の遅れなどが挙げられておりましたし、また当日はですね、テレビ局と、またエンゲージメント締結の発表があって、市長がどうしてもですね、フェス会場に張り付いていかなければならないという事情もですね、挨拶をします。しかしですね、これは行政側の都合であって、公民館大会に市長が出席できないことの正当な理由にはなり得ないと考えます。公民館大会は、重要なイベントでありまして、この事実を知った市民は、市長のスタンスをこう勝手に押し量ってしまうような危険性もございます。当日は、公民館大会議長が出席をされたと思いますけども、本来こうした市の重要な、イベントにはですね、市長、議長が2人揃って出席をするよう計らいがあって叱るべきであって、市長が行けないから代わりに議長が行くというような構図になってしまってはですね、そういう軽い扱いになってはならないと、ここは強く申し入れをしておきたいと思います。でもどうしてもこの日でなければならなかったというその背景にですね、どうしてもこの日でないと予算消化ができなかったという本音が見え隠れするということにですね、強い懸念を覚えています。で、この点、行政運営として、猛省を求めたいと思っております。で、ここで市長にお伺いしますけども、この先ほど言ったショッキングな、コンセプトが市民に過去のものとして 思われているという現状についてと、そしてこの強行日程になってしまった経緯への反省について、お伺いしたいと思います。
篠原市長。
はい、山川議員のご質問にお答えをいたします。先ほど議員おっしゃるように、予算消化とおっしゃいましたけども、まだ11月ということで、3月末にですね、そういったことをバタバタと、してたのであれば、そう言われても仕方ないかと思いますけども、この秋にやるということで、ずっと調整していきながら、最終調整がですね、に時間かかったというところは反省しなければいけないのかなとは思っておりますが、予算消化では当然ないですし、この事業ですね、長崎県の未来大国事業ということで唯一県内で選ばれている事業となっております。県内でも一市しかやっていない、そして今後3年間この事業は続きますので、ちょっとあれですけど1回目だったので少し時間かかったとありますが、今回のことを反省しながらですね、より良い会にしていきたいなというふうに思っております。で、先ほどの、4つのとこですね、色を変えているというところで、港と気づいていただいたというのは、一定興味を持っていただいているのかなというところは思ったところです。で、昨年度末ですかね、3月にこの発表をしておりまして、で、毎月ですね、この検討会を、土曜日中心にやっているというところです。で、先ほど山内議員のご質問にあったんですけども、正直簡単なプロジェクトではないと、域を今後50年100年と持続できるためにまさにアップデートしなければいけないというところで、なかなかすぐにこうお示しができないというところが、時間が空いておりまして、市民の皆さんからすると3月に聞いたきりというような形になっているのではないかと思うんですけども、先ほどお話ししました通り、3月、もしくは4月にですね、具体的にこういった形で進めていくということを皆様に発表いたしますので、そこでまたより市民の皆様が一緒にやりたいと思ってもらえるようなことになっていこうかというふうに思っております。で、伊藤豊先生の講演もですね、非常に私も当然聞いていましたけども、参考になるようなことで、まさに建築のノーベル賞を取られている日本に何人かしかいないですね、方なので、本当に主催側からすると申し訳ないという気持ち、これぐらいの人数しか入ってなくて申し訳ないなという気持ちは持ちました。で、周知も遅かったと、2週間3週間程度の周知期間だったということと、この秋がイベントが多くあると、行ってみたいけども行けなかったというところもあろうかと思います。で、公民館大会の件につきましても、今回ですね、公民館大会と日程が半日かぶるということで、2日間の開催に今回のフェスの方はしております。で、他のことでもあろうかと思うんですけども、やはり一気はこうイベントがたくさんあるというところはありますが、それぞれ主催者が違うと。で、皆さん、今回のフェスは出演者の方の日程調整の結果この日になったというところもありますけども、それぞれの当然意向もありますし、この前行きました人権フェスティバルに関しても人権の習慣というのもあります。そういったところでなかなか調整が難しいというのはあるんですけども、一方でこれだけいろいろと域では文化的なこと、また市民の方が域史に共感を持ってやっていただいている、自らそういったイベントをやっていただいているともありますので、一緒の推進課の方には指示はしているんですけども、これを域の魅力として、そして市民の皆さんがより域史に兄弟を持つ機関としてですね、ピース文化祭は終わりましたけども、そういった形で関連を持ってやっていきたいというふうに思っております。もし可能であれば、例えばこの公民館大会と同じ、あるいは中ホールで壱岐島であったと思うんですけども、一案ですけども、例えばこのフェスを大ホールでやってると両方聞けたりとかです、その辺の工夫は今後やっていくようにしておりますし、皆さん日程決まるのも早いので、 もう今から動くようにしております。以上でございます。
山川議員、
予算消化のイベントではないということでいただきましたので、言われたように他のイベントの融合ともですね、考えながら、ぜひ次回盛り上がるようにしていただきたいと思います。で、次に、既存市民とのエンゲージメントについて、議論をしていきたいと思います。移住者の方々の多くはですね、先ほど、象徴的な次長の言葉、風土という言葉で、説明がありました。いわゆるその課税の方々、移住者の方々の多くはですね、場所や環境にとらわれず、生き方を選択できる力や、広域的なネットワーク、そして高いスキルをお持ちの方々が多いかと思います。で、そうした背景がですね、今回のエンゲージメントパートナーをはじめとした取り組みと非常に親和性が高いということは理解できますし、それをきっかけにですね、移住者が増えることを期待をしているものです。一方で、土の方、ずっと域に暮らしてきた住民の多くは、地域の伝統や暮らしの基盤を、どんなに厳しい時も歯を食いしばって守り抜いてきた方々、そしてこれからも守り抜かなければいけない宿命を負った方々です。で、私が危惧するのはですね、こうした、ほとんどの域市民が、そのカルチャーターミナルフェスの、状況を見て、自分には関係のない世界だなと、もう蚊帳の外に置かれているような状況を生んでしまってはですね、これは行政にとっても不本意であると思いますし、何より地域の中で望まぬ分断を生む可能性をはらんでおります。この選択できる力を持つ層と、地域を支え続ける宿命を持った層、このギャップをどう埋めて、既存市民に、生活の安定という成果を還元していくのかということで、市長の見解をお聞かせいただければと思います。
篠原市長。
山川議員のご質問にお答えさせていただきます。風土ということで、ご説明をさせていただいておりますが、風と土というところでですね、もともと交わりにくいというところを、努力して交わらせることができると、町づくりというか地域が元気になると。で、全国でもそういった町づくりで元気なところはそこを努力しているというところだと思っております。で、域市といたしましても、よくもですね、エンゲージメントパートナーもそうですけれども、外からの、風の人たちが集まってきてくれているというのは非常にいい状況だと思っております。で、今度はただ来てくれているだけじゃなくて、まさにここでいうところのもともと地元の市民の方たちといかに今交流をするのかと。で、今回のカルチャーターミナルフェスと聞いたときに、あと登壇者の方を見たときに、自分には関係ないなと、思ってしまわれているというところがあるので、そこは努力をしながらですね、どうすれば自分に関係するのかなというような内容であったり、またそういった方を今後も呼んでいきたいなというふうに思っております。で、あとですね、これ当然私たちというか壱岐市の職員もみんな市民ではあるんですけども、やはり行政に携わってますので、一旦こういったのに興味があったりもするので、壱岐市と市役所としてこの内容だったら市民の方にも来てもらえるんじゃないかということで今回はしたんですけども、そこは少しずれてたというところはあります。で、今回のこのですねプロジェクトに関しましては運営委員会でやっております。で、各観光事業者の方であったりとか、いろんな方がいらっしゃいますので、もっとこう運営目線というか、市民の方も入っていただいているので、よりそういった市民の方が来たくなるような企画というのを委員会の中でですね、話し合って進めていきたいなというふうに思っております。で、ちなみに先ほどの質問の中でですね、公民館大会につきましては私の代わりに議長が行ったわけではなく、議長は議長として呼ばれてまして、私の代わりで副市長が出席をしております。以上でございます。
山川議員。
代理として議長を派遣したという意味ではなくてですね、そう見えても仕方がないよという意見です。 で、まあ、ぜひですね、まあ、望まぬ分断がないように、まあ、市長先頭に立ってですね、まあ、その、まあ、絆の融合ということで、取り組んでいただきたいと思います。では、次にですね、まあ、一例として挙げたウルトラマラソンのことについて、触れておきます。私も消防団員として、もう開催、もう第1回からほぼ毎回立証で参加しているかと思いますけども、まあ、僕が担当する石田はですね、もう80、もうレース終盤なので、自分が立てるのは87から88キロぐらいの間、そこはもう先頭ランナーはもう11時台にはもう通過しますし、で最後尾は5時過ぎに、なので6時間以上を4人で担当してます。で、まあさすがに6時間ずっとはできないので3時間前後半に分けてですね、まあそれでも3時間という長い拘束時間があるわけです。まあその中でもですね、やっぱり、まあ今回は菊池議員もランナーとして通過しました。その際にも声かけましたし、まあ、このウルトラマラソンに毎年参加している先輩とかですね、もう、まあ、会うのも楽しみにしてますので、私としてはその、楽しんでウルトラマラソンは、参加をしているつもりです。で、強調しておきたいのはですね、ウルトラマラソンの成功の、ために何が必要かというと、まあ、企業の協賛金も、ありがたい額をいただいてますし、それからランナーの参加料、参加していただけること自体、そして、ボランティアということ、もうこの市民の人的資源の3本柱が重要なことではないかなと思います。で、協賛金や参加費という目に見えるコスト負担がある側に対してですね、ボランティア側にはですね、送迎や準備とか、まあ、拘束時間とか、見えないコスト負担が重くのしかかっているということはですね、この場で改めて認識していただけるたことは大事なことだと思っています。先ほどのですね、まあ、市政の蚊帳の外に置かれるという、まあ、市民の感情がですね、ボランティアへの意欲を失わせていって、結果、まあ、参加者としても楽しくない大会になり、参加者が減っていくと、大会の運営自体にも、持続可能性に影響を与えますので、この点、ボランティアの、配慮についてはですね、十分これからも検討していただきたいと思います。まあ、このウルトラマラソンについてはもう、今の指摘だけで、答弁求めません。次にですね、パートナーの、エンゲージメントパートナーの数が56ですかね、最新では、に達した件で、まあ、これも市長のトップセールス、それからまたは東京事務所の活躍が大きい、ということかと思いますけども、これはですね、数を増やすこと自体が目的化していないかという疑問を持っております。で、おそらく市長の中ではですね、この56の組織が有機的につながる壮大なパズルというのが出来上がっているのかと思います。市長の答弁もですね、まあ、急な質問にかかわらずですね、柔軟に、答弁していただけるとありますので、まあ、市長の頭の中では、どの引き出しを開ければ、まあ、どういうことが出てくるのかというのは正確に把握されているかと思いますけども、その市長の頭の中がですね、まあ、より正確に私たち議会とか職員とか市民に理解をされないと、市長の政策がですね、進まないと思います。で、これだけのパートナーとですね、一つの事業を進めるだけでもですね、現場間の調整というのは膨大なものになるかと思います。まあ、1対1ならそれほどもでもないかもしれませんけども、多数のですね、関係者が関わってくるとですね、これはもう本当に、まあ、DX でその辺は進められているかと思いますけれども、それでも現場の調整業務は膨大になるかと思います。で、以前同様の懸念をですね、ここで質問したときにも、マトリックス型の組織を構築して対応していくという答弁をいただきました。しかし、自分の頭で考えるとですね、マトリックスということで、まあ、それぞれ、いろいろな役割を持って、そして有機的に当たっていくということなんでしょうけども、 どうしてもですね、実際は雑用に追われて、本来集中したい業務にかかることができないんじゃないかというような想像を持ってしまいます。で、組織の長としてですね、市長にこの現場の負担と機能不全のリスクについて、どのような認識をお持ちなのかということをお尋ねします。
篠原市長。
はい。山川議員のご質問にお答えさせていただきます。エンゲージメントパートナーですね、議員おっしゃる通り、今56社となっております。で、こういった事業するときに段階があろうかと思っております。で、今まで、ちょうど3年経ったんです。このエンゲージメントパートナー制度を始めて3年経ったんですけども、まず第一段階はやはり仲間を増やす、息のことを知ってもらう、可能性を広げていくというところで、現在56という数字になっております。で、今度ですね、第二フェーズ、第二段階として、この仲間たちと駅のためになることをやっていく。でそのために個別、議員もおっしゃるように個別にやってるとですね、まさに56社とやらなければいけないので、この駅新時代プロジェクトという分かりやすい旗印を掲げまして、この中で、企業または大学等が一緒にやれるところを、言ってきてくださいと、この指止まれ方式でやることで一つずつとの業務をするのではなくて、相手の主体性をまた持ってもらいながら、すべての事務を市役所がやるわけではなく、むしろ企業、大学をやる事業に関して、サポートしていくという形の仕事の仕方に変えていかなければ、この新時代というのはなかなか訪れないのではないかというふうに思っております。でそういった中で、意識から変えるというところでですね、先ほどから話していますが、今回のこのプロジェクトはそれぞれの部長にプロジェクトマネージャーということで責任者になっていただいております。ただ今までそういった仕事の仕方を行政やってきてませんので、慣れてないと、どうすればいいのかということで、本当に右往左往部長の皆さんにはさせてしまっていますけども、やはりこれがないと変わらないというふうに思ってますので、生みの苦しみということで、現在は一緒に頑張っていこうという話を、毎週の部長会等でもお話をさせていただいているところでございます。で一方で、業務が増えるというところありますので、先ほど議員もおっしゃったように、DX デジタル化ということでですね、一斉に意見を聞けるような、スラックというようなシステム等も、イベント等でも使ってますけれども、そういったのも外向きにも現在使っております。で、あとですね、今度第4次の行財政改革の大綱が、今月末ぐらいにはできるかと思いますけども、そこでですね、よりこのデジタル化、またより効果がある業務に集約していくというところを記載をしてですね、今後もより効率化、効果性を高めた行政運営をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。
山川議員。
はい。市長にお答えいただいたわけですけども、今の質問をですね、市長にするか、部長の皆さんにするか、それから現場の職員の皆さんにするかで、温度差は多分変わってくると思いますので、その辺のですね、正確な現状の把握に、常に心がけていただきたいと思っております。最後にですね、市民の主体的なエンゲージメントということで、お伺いしたいと思います。先日ですね、国境離島新法、国境離島法改正延長決起大会が、盛大に開催されました。その後に行われた大石知事のですね、大石知事との意見交換会でのことです。ある子育て中の方から、通学路の草とかが気になってですね、自分たちで何とかしたいという気持ちはあるけれども、業者委託の件もあるし、それから万が一の事故を考えるとためらいがあるということで、何かその辺の仕組み作りができないかという、大変ありがたい発言がありました。でその場におられた市長もですね、意見を求められた際に、ありがたいお話なので、検討する場を設けたいという返答されたと記憶をしております。これこそがですね、もう押し着せではない、真の市民エンゲージメントで、これが核にならないと、市長が進めるエンゲージメントパートナー制度というものも 花が開かないと思いますので、まあ、その後、まあ、何か具体的な検討がなされたか、まあ、以前ですね、一般質問でアダプト制度ということで、質問させていただきました。まあ、そのあたり、市民の善意をですね、リスクで積まないための仕組み作りについて、検討がなされたか、市長にお伺いします。
篠原市長。
はい。山川議員のご質問にお答えさせていただきます。まさにあのご提案はですね、本当に域の市民力といいますか、まさにエンゲージメントの高さを感じたところであります。でその際に、まあ、山本さんにもおっしゃってましたけど、他のところでやると皆さん要望ばっかり言われると、ただ域だけは、まあ、全て提案だったということで、まあ、山本さんとしてもこの域の市民力の素晴らしさというのを、まあ叩いてあった事例であります。で早速ですね、担当課にこの旨伝えて指示をしております。でまだ、まあ、具体的にはまだできてないんですけども、先ほどおっしゃるように市民の方 の, その主体性をですか、ね、よりこう上げてもらうような、また、まあ、一案ですけども、そのやっている草刈りを、まあ、ボランティアでしていただいている方たちが当然道路際でやっていますので、まあ、皆さんが見ると、そういう時に自分もあれをやりたいなと思うような広がりのあるような事業にできないのかというのを今検討しているところであります。で、まあ、これも一例なんですけども、先ほどのパートナー企業にアパレル会社等もありますので、そこに分からないですけど、何かこうかっこいいというか、その草刈りたいなるとあの格好で、そして目立ってですね、まあ、できるというような仕組みも必要じゃないかなということで、まあ、現在検討しているというところでございます。以上でございます。
山川議員。
はい。そうですね、まあ、そうした市のために何かしたいという気持ちが現れるのでですね、まあ、これはまあ、市民一人一人がそれぞれいろんな思いを抱えながら生きている中で、まあ、生活の不安とか、まあ、将来の希望とか、その生活の不安よりも将来の希望が少しでも上回ればですね、そうした、市民の主体性というのは出てくると思いますので、ぜひその芽を育てる、姿勢であってほしいと願っております。今日はいろいろ厳しい質疑をしたかもしれませんけども、まあ私の心配がですね、急に終わればいいと思ってますし、まあ仕組みにおいて何らかのエラーがですね、あれば柔軟に対応していただきたいと思います。そういうことを希望して一般質問を終わります。